これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生。
宇宙から何が見えるかということで、人工衛星から撮影した画像の処理についてお話ししたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院理工学研究科の飯倉義和先生です。
こんばんは、飯倉義和です。
今週のアシスタントはそして、中山恵里さんです。
こんばんは、中山恵里です。
先生、今日は宇宙から何が見えるかということなんですが、もちろんこれは宇宙から地球を見るということでよろしいんでしょうか。
そうですね、今日の話は宇宙には、宇宙の星を見ている衛星も上がってるんですけども、今日の話は地球を見ている衛星の話をしたいと思います。
はい。ちなみに宇宙から見るっていうと、昔それこそ中山さんは全然影も形もなかった時代にソ連でしたっけ、当時のガガーリンが、地球は青かったと言っておりますが、本当に青く見えるんでしょうか。
ですね、これももう後で出てくるかと思いますけれども、光の性質でその青い光の方がいっぱいこう地球にある大気によってこう散乱されるんですね。でそれで青く見える、夕日がなぜ赤く見えるかとか空が青く見えるかってよく科学のクイズ番組の中に出ますけど、それと全く同じ、だから青く、大気があるから青く見えると思います。
なるほど。で、この宇宙から見た地球っていうのはですね、よくテレビなんかでも、例えば天気予報の時に、雲の画像とかって出ますよね。あれも人工衛星から見てるんですよね。
あれはひまわりという気象衛星から見た画像を出しています。で日本一応静止衛星って言われてるんですよ。静止気象衛星、
はい、
それで日本から見るといつも日本 の上の方にというか、赤道の周りを回ってるんですけども、日本のところを見てるように見えるんですね。
それは何ですか、タコが糸で引かれるように地球に糸で結ばれてるとか、そういうことじゃないんですか。
それはね、赤道の周りの軌道をこう回っているんですけれども、その回る速さがですね、地球のこう自転と一緒に回ってるんですね。同じスピード、同じ回転速度で回ってて、だからいつも同じところでひまわりは日本をちゃんと見えると。
不思議ですね。
でそういう場所は地球の赤道の上で一箇所しかないんですよ。一箇所というか高さは決まってんです。
なぜですか。
それは簡単に言えば遠心力と重力が釣り合う、速さと釣り合うところしかないんです。それは3万6000キロって決まってるんです。
3万6000っていうのは、先生衛星はぐるぐる、じゃあスピードを出して地球の周りを回っている、これはどの衛星でも同じなんですね。
そうですね、同じですけども、いつも日本の上にあるようにするには、日本の上というか日本を見れるようにするには3万6000キロ、赤道の上空3万6000キロじゃないといけないんです。
もっと近いとどうなんですか。
もっと近いと早く回さないとその軌道に乗れないですから、早く回るといつもというわけにはいかないで、日本を見てたらと思ったらだんだんアメリカを見てたり、こう変わってきちゃう。
お日様を追っかけていくような、
お日様っていうか、こう地球が回ってるのと同じ速度でこう回るわけですよね。
そうすると低い高さの衛星っていうのはどんどん東へ行っちゃうわけです
ね。そうですね、早いから。そうですね、
うん、
ということは地球が回っているさらに上を回っていて、
う
ん、スピードぐんぐん速いと。
そうですね、
で先生3万6000キロよりも高い部分にっていうことは遠くですよね、地球から見ると、
遠くに見ると、そうするともっとゆっくり回ってしまいますから、だから気象衛星と言われる普通の気象衛星は3万6000キロのところに、うん、まあ、日本はひまわり上げてますけども、うん、アメリカも上げてる、ヨーロッパも上げてる、インドも上げてる、うん、中国も最近上げたみたいですね。
これが赤道上、
赤道上、
じゃあ赤道上で3万6000キロっていうふうに決まってると、うん、もう座席指定ですね。
そうですね、まあだけど、まあ宇宙は広いですから、
はい、
その3万6000キロの軌道の上に何個かということですから、うん、まだまだ余裕はあると思いますけども。
ちなみに3万6000キロっていうとイメージどれぐらいの高さなんですかね。
あ、それはね、地球儀を考えてもらえばいいと思うんですけど、
はい、
地球の半径っていうのが6700キロぐらい、
うん、
6700キロだからそれの半径の6倍ですねの距離のところに地球の地球儀があったら、その半径、まあ、直径にしたら3倍の距離、日本のところをこうぐるっと回っているというイメージですね。静止
1万3、4000キロが地球の直径、例えば13センチぐらいのボールがあるとすれば、その30センチ以上
向こう、そうですね、
3、40センチ、かなり遠くじゃないですか。
気象衛星は遠くから地球の全体を見てます、見たいという衛星ですから、それぐらい遠くないとダメなんですね。
へー、ということはすんごい離れて、その気象衛星も心細いような気もしますけど、
ね、どうなんでしょう、
たった一人ぼっちで
まあ仲間がいくつか
3万6000キロの上に、
離れてはいますけど、
最近宇宙のゴミとか結構話題になってますけど、そこら辺の距離だとあんまりないんですかね。
増えてきてると思いますよ。でそのゴミをどうやるかっていうのもなんかいろいろ話あるみたいですね。普通そんなに遠いやつは なくて、だいたい地球の観測衛星とかいろんな衛星っていうのは1000キロとかその辺のところにいるんですけど、そういう衛星は落とした方がいいんですよ。
落とすっていうのはゴミになったら、
大気に突入させて燃え尽きさせた方が、
うん、燃えちゃうんですか。
大気に突入させれば大気普通は燃えますね。燃えて、で、まあ、そのまま落ちたらまずいですから、
うんうん、
だいたい大気圏に突入して燃えると、うん、でただ3万6000キロあたりの衛星だとですね、うん、その戻すのは非常にかえってエネルギーがいるんですよ。
つまり地球側に、
地球側に戻してください、遠いから。とね、どうも僕もあんまり詳しくないんですけども、衛星の墓場っていうものを作ってるらしくて、その軌道上にあって困るから、もうちょっと外側になんか移すみたいですね。その方が効率がいい。
ちょっとだけスピードを上げちゃうと、
スピードを上げるのかとこちょっとよく分かんないです、うんうん、だけどなんか墓場という墓場軌道っていうのがある
わけです。墓場軌道ですか。すごいですね。ゴミの宇宙ステーションみたいな。
そうですね、だんだん問題になってくると思いますよ。
今までずっとその、第二次大戦後打ち上げた衛星、まあ、落ちてきて燃えちゃったのもあるんでしょうけども、燃えてないやつはどんどん宇宙に溜まってるわけですね。
溜まってますね。それ問題にしてる人もいますね。例えば宇宙ステーションなんかだと、そういうゴミが来て、宇宙ステーションに当たったりすると大変なわけですから、それをいち早く監視する、でかなりのゴミまでもちゃんとどこに何があるか、どういう軌道をやってるかっていうのは分かってるみたいですよ。
ちゃんと識別してるんだ。
識別っていうか、ある程度の大きさのやつは、で宇宙ステーションとか来て危なかったらどうにかするんじゃないですか。あんまり詳しくないんですけども、
まさかイチロー選手がバットで打つわけにいかないしね。先ほど宇宙ステーションの中、宇宙ステーションの気象衛星が3万6000キロとおっしゃいましたけど、今そのいろんなところで話題になっている宇宙実験室といいますか、スペースシャトルとか、ああいうのはどれぐらいの高さなんですか。
スペースシャトルはね300キロです。
300、
ええ、だから地球から見たら本当にリンゴの皮のちょっと上の方回ってるような感じじゃないですか。300キロ。それで、地球観測衛星の奥の衛星はだいたい700とか800キロメートルのところをこう回ってますから、それもだいぶ近いですよね。
1万3000キロのボールの700キロか800キロ、本当にごくごく近くですね。
そうですね、こう
ぶつかりそうですね。
ただそういう衛星は地球のことをもっとちゃんと詳しく見たいと、気象衛星だとこうあんまり細かく見れないですよね。
あ、大雑把に、ね、
大雑把に、だけどもっと細かく見ようと思ったらやっぱり、まあ、高度は低く近くにいないといけないということはあると思います。
Google でしたっけ、あれで見るとすごい街の街路樹まで見えちゃうというのはありますけど、あれはどれぐらいの高さで見てるんでしょう
か。あれも 500-600km のところで、最近ああいうの高分解の衛星っていうんですけども、1999年あたりからいくつか上がるようになりましたね。でああいう細かい画像を撮れるようになってきた。
なんかね、うっかり外で裸で日向ぼっこもできねえんじゃないかって思ったりするんですが、さすがに今はそこまではいかない。
そういう商用衛星だと今50センチって言われてますね。
50センチ
です。50センチの分解のと言われてますね。
それまずいですね。あと、目を反対側に転じまして、先生今日は、まあ、地球の方を見る衛星のお話なんですけど、地球の反対側を見る衛星も結構いろんなものがあるんですよね。
まあ、宇宙望遠鏡とかとも言われて、有名なのはハッブル望遠鏡ですね。 あれは要するに地球から見ると大気が、邪魔して、大気の揺らぎとかが邪魔して、
星が瞬くってあれですね。
そうですね。で宇宙に出ればもうちょっとこう、鮮明な画像が得られる。あとそういう光を使った望遠鏡だけじゃなくて電波望遠鏡とかですね、あと X 線を感じる望遠鏡だとか、そういうのがこう天体を向かって、見てますね、宇宙から。
ちなみにその見るということなんですけど、地球を見る方っていうのは、まあ、太陽の光が当たれば見えるわけなんですけど、その太陽光以外にもいろいろな方法で見てるんですか。
そうですね、まずね、皆さんひまわりの画像が夜も見えてるっていうのは不思議に思われたことないですか。
俺は
夜も昼も雲の動き分かりますよね。だけど太陽の光が反射してるだけだったら夜は見えないじゃないですか。
真っ暗ですよね。
そうですね、なんだっけ、イカ釣り船のイサリビが宇宙から見えるとかっていうのは聞いたことありますけど、そんなもんですよね。
で、まあ分かってる方も多いかと思いますけども、あれは人間が見る光だけじゃなくて、その他の光というか電磁波も、衛星は見てるんです。で雲がなぜ見えるかというと温度を見てるんですね。温度に、感じる熱赤外を見てると、そうすると雲っていうのはこう高いところにありますから、すると高いところっていうのは温度が低いんですよ。その対流起こってこう膨張、まあ山に登るとだんだん
寒くなりますよね。
それと同じことで雲の上っていうのは低い、で他のところの方が高いから、それを感じて温度を実はエネルギー的にはこう逆転させて多分見せてるんだと思いますけども、そうすると雲が分かると、夜でも分かるということですね。
あとその例えば、気象衛星というか天気予報のサイトを見ると、雲の画像がアニメーションで出てきますよね。あれはじゃあ日本の上空にいるその赤道上にいる衛星がアニメーションで撮ってるわけです
ね。どのぐらいの間隔で撮ってるのかはっきり分かんないんで、静止衛星でいつもいますから、いつも見てるんですよ。それで何分かに1回ぐらいの頻度では地球にその地球全こう見えた画像を送ってきてるんだと思います、それをアニメーションにしてると。
なるほどね。あれ見るとすごい大気が流れてるっていうのがよく分かります、
そうですね、
あと台風とか目もはっきり見えますもんね。
そうですね、
あれを初めて見たときは本当にびっくりしましたけどね。でちなみに人工衛星っていうのは どれぐらいのスピードで飛んでるもんなんですか。
あ、そのさっき言った静止気象衛星だと毎秒3キロメートルぐらいですよ。で地球観測衛星でさっき言った700キロメートルぐらいのところだと 7.5 キロメートル
近いところのやつ、
近いところもっと速く回ってるんですね。ですから秒速ですから、時速にすると3万キロメートルぐらい、
ビュンっていう感じ
です。ものすごい速いですよ。すごい。ただ感じないですよね。そういうのね。
じゃあ、今例えば子どもの図鑑なんかで速い乗り物図鑑とかってのはありますよね。あれだとやっぱり人工衛星が一番ですかね。
ですね。
ですね。
そう言われると。
すごいですね。宇宙っていうのは障害物がなくてよかったですね。
ああ、そうですよ。
避けきれませんもんね。秒速7キロだったらね。
リンゴ王国工業カレッジ。この番組は弘前大学大学院理工学研究科の飯倉義和先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、以前にですね、大阪の中小企業が人工衛星を打ち上げたっていうんで結構新聞に取り上げられたんですけども、人工衛星というのは簡単に打ち上げできるんですか。
ですね、まず人工衛星打ち上げるためにはロケットが必要ですよね、
はい、
でそれは大変ですよ。100億、1回打ち上げるのに100億とか、
そんなに、
でそれを打ち上げてもらって人工衛星上げるっていうですから、本当は大変なんですよ。
100億なんてお金どこにもないですよね。
ないですよね、で今はどういうことが起きてるかっていうと、人工衛星、大きな人工衛星とか人工衛星を打ち上げるときにその余分のスペースがあるんですね。
ほう。
完全に例えば、この1月に伊吹という温暖化ガスを測る衛星上がったんですけども、その衛星 の本体の周りに隙間があるんですよ。
あ、ロケットのその入れ物の中に、
隙間、そこに小さな衛星を確か6つぐらい入れて、それで打ち上げて一緒に、だから相乗り衛星とかって言ってるんですけど、小さな衛星を人工衛星を打ち上げてもらって、だらその分の費用が多分ほとんどかかってないんじゃないかなと。
曲がり衛星ですか。
そうですね。
それでもちゃんと軌道に乗るわけですか。
軌道に乗って、最近まで動いて、ちょっとお金の問題でなんか止まっちゃったみたいですけども
大変ですね。
であれだけじゃなくて、いろんな、大学で作った衛星だとかですね、あとこう地方のさっき言った大阪、あとそういう衛星が上げられるようになってきてますね。
そっか、隙間に入れるっていうのは気がつきませんでしたね。ロケットの先っぽですよね、こうとんがったやつ、あそこに隙間、
あれがこう開いて衛星が飛び出すんだけども、その周りにわーっと
相
乗りして
なんか見た目ちょっとユーモラスかもしれないですね。
そうですね。でただまあこうその小さい衛星は衛星なりにいろんな面白いこうアイデアを持って、毎度は確か雷なんかも探知するようなセンサーをつけてたかもしれないですけども、もうちょっと昔に上がった千葉工大の衛星はですね、クジラの生態を調べるっていうんでクジラに発信機をつけて、それを衛星で捉えて戻すという、なんか愛称がカンタ君とかっていう愛称をつけた衛星を上げたことありますね。
なるほどね。
でそういうこう面白いアイデアを実現できるような状況が少しずつ生まれてきてるみたい
です。なんか夢があっていいですね。
そうですね。
ちなみに日本で、人工衛星というかロケットを打ち上げるのは確か鹿児島の方だったと記憶してましたけど、
そう、種子島ですね。でね、あれも理由があるんですよ、
はい、
衛星を先ほど言いましたけども、毎秒7.5、すごい速さを持たないと回れないと、でその速さを稼ぐためにはどうしたらいいかというと、地球の回ってる速度も利用しないといけない。
お、
地球はですね、だいたい赤道で 0.5 キロメートル回ってるんですよ、毎秒、
毎秒 0.5 キロ、
でその回転の速度を利用してすると、そのロケットの打ち上げのエネルギーが燃料が節約できるんですね。それで 南の方で、うん、あれ東だよね、東に向かってしてるのかな、
うんうんうんうん、ですね、地球東に向かってますから、うん、同じ方向に投げてやると球は速くなると。
そうです、それも利用してる、
うん、すごいですね。でも毎秒 0.5 キロ。
そうですね、
なんか 0.5 キロって言ったらなんだと思うけど、毎秒500メートルって言ったらものすごいですよね。
すごいですよね、
風なんかとんでもない風ですよね。
ただ空気も一緒に回ってる
から。ああ、そうですか。あ、そうですよね、そうでないと
大変ですね。空気も一緒、だから我々はそういうの感じてないですけども、実はそう回ってるんです。
さて、そうやって人工衛星をボーンと、まあ、何百キロの高さに上げました。これ、まあ、あの火薬使ったりいろいろ使うんでしょうけど、上がったらあとどうやってその下見たり上見たりするんですか。
ね、人工衛星の例えば、まあ、地球を見る衛星だとその姿勢の制御とかあと軌道の制御っていうのがきっちり考えられてやってるんですね、はい、で、姿勢を制御するのはあの、まあ、いろんなやり方あるんですけども、ちょっと特徴的なのはですね、あの空の星を見るんです。
人工衛星なのに、
人工衛星なのにで星を見て自分の星っていうのは同じ大体方向にありますから、そうすると自分のこう姿勢が分かるんですね。
どっち
傾いてるかとか。
あ、なるほど。
でそれできちっとした下をちゃんと向くように制御すると、うん、でその制御はかなり昔から非常に高い精度で行われてきたみたい、うん、来ていたようですね。
うん、例えば北極星を見て、あとシリウスの方を見て、うん、でこっちの方向に見えたら自分の姿勢は正しいと、
うん、そうですね、うん、あとまあ宇宙の空間で空気もないですからね、うん、そのあんまりこう揺らぐ要素はないんですけども、それでもきちっと制御しないと地球の正しく測れないというか位置がわからない、
まっすぐ向いてるという状態、
ね、ね、
でも先生、あの例えばですよ、飛行機なんかはあの翼があって安定して飛んでますけど、下は下、上は上でね、うんうん、人工衛星って空気もないし、あと支えるもの何もないですから、まあ例えばどっちの方向向いてるっていうのは分かるでしょうけど、それだけじゃなんか心もとないですよね。
そうですね、だけど、まあ、それがはっきり分かってる。あと、まあ、ジャイロを積んでたり、うんうん、あのいろんな手段で姿勢はちゃんと保ってると、
うん、要は自分 の撮るべき写真も、きちんと位置が分かると
。そうですね、うん、でそれにはもう一つあるんですけど、
はい、
あの昔僕らが使い始めたのランドサットっていう、あの大体72年に打ち上げられた衛星で、うん、84年ぐらいからこうシリーズで打ち上げられてるんですけども、その衛星の昔のデータを見るとですね、うん、こうここで通りましたよというところからちょっと外れてるんですよ、
うん、
ところが最近の衛星のデータを見ると本当にぴったり合ってくるんですね。数十メートル以内、もうちゃんとしたやつだと数メートルで、きちっと自分の撮ったところが分かる。なんでだと思います？
なんでですかね。数十メーター、数十メーターってすごい離れて聞こえますけど、要は7、800キロから見た数十メートルですね。何なんだろうね。
でね、それはその地上でも皆さんが利用している GPS なんです。
ああ最近あの車にいっぱいついてる、
宇宙空間でああいう地球の測位衛星の把握して、うん、それで自分がどこにいるかっていうことがはっきり分かるようになったんで、あの衛星の画像もどこかっていうのがはっきり分かるようになった。
うーん、
非常にやりやすくなりましたね、そういう意味では。
ああそれあのきちんとポイントを把握しないといけないっていうのは、うん、どういう理由からですか。
衛星の画像を使う、あのいろんな使い方あるんですけれども、あの例えば地図を作るとかですね、あとなんかこう定量的に処理しようと思った時に、やっぱ地図と完全に重なってないといろいろ使い道ないんですよ。地図を変えるにはもちろんですよね、
うんうんうん、
あと、後でちょっと話ししようかと思ってるんですけども、その衛星のデータっていうのはいろんな大気の影響とか地形の影響を受けるんで、地図とちゃんと重ねて例えば標高が分かってないと補正ができないとかっていうことがあるんで、うん、あのその幾何学的な精度です、
うんうん、
あの位置の精度っていうのは重要なんですね、はい、
そうやって位置合わせをバッテンバッテンとやって で写真を撮るなり、いろんなデータ撮るなりということなんですね。さっきあの、まあ光以外にいろいろあるよっていうお話でしたけど、その目に見えるもの以外のものも見えるんですか？
う
ん、
そうですね、あの、こう遠くのものを感知する手段としては音と光ですよね、うんうん、で光、あの音は宇宙空間は伝わらないです。空気があるから振動 で光は電磁波で真空中も伝わります。で、光は電磁波でその波長によっていろんな性質を持ってるんですね、
うん、
でどんどん長くなしていくとあの電波ですよね、電波になりますよね。で、それによって、波長の違いによっていろんな情報、人間の目はその可視光、人間の見える範囲っていうのは定、
うんうん、
あの決まってるんですけど、
はい、
さっきも言った熱赤外だとかマイクロ波だとかいろんなその光の種類があって、
うん、
それぞれ特徴のあるデータが取れます。
へ、ということはそういうそのいろんな、センサーいくつも使って同じところも二重三重にデータ取ってると。
あ、そうですね、3年前2006年に上がった大地という日本の衛星は、そういうマイクロ波のセンサーを一つ、
うん、
あと光学センサーでいろんな波長が取れるセンサーを一つ、
うん、
あとプリズムといって細かく、それも前の方を見たり真下を見たり、後ろを見たり3つ見えるんですよ。
え、普通見えないんですか？
普通はあの見えるという意味は同時にですね、同時に3方向を見ると。
あ、同時に3方向。おお、すごい、水澄ましみたいですね、
というその3方向を同時に見えることで何がいいかというと、人間の目は見え2つありますよね、うん、2つあるから遠近感が分かります。
ああ、なるほど、はい、
で3つつけてる目が3つあるんでそれも離れてこう離れたところから3つの方向から見るから、
うん、
こう高さを、そっちから高さを測ることもできるんです。地表の高さを。
おお、
そういう衛星が3つ上がってるんですよ。あの同じ衛星にそういうセンサー3つ積んでるんですね、うんうん、大地。
へ、それで大地ですか？
そうです、あの、まあ、陸域をね、
うん、
観測する
ってい
う。あと先生、それからね、あの気象衛星なんか見るとですね、雲の画像はっきり見えますよね。で冬になると雪も当然積もりますよね。あれってなかなか面倒なんじゃないですか、も同じ白いやつで。
ね、うん、たださっきも言ったように雪の温度と雲の温度はやっぱり雲の方が高いところにあって低いですから。
雪よりも低いんですか？
雪よりも低い。あの、マイナス何十度。ただ聞いた話によると、あの北極とか南極のデータだと雲と雪、うん、なかなかその気象衛星から区別つきにくいらしいですけども、うん、あとですね、普通の地球観測衛星だと、
うん、
その雪と雲はね、その波長の違いから違いのデータを使うと分かるんですよ、
うんうん、
というのは、あの雪も雲もなんで白く見えるかというと、いろんな粒々が集まってるからですね。そのものをこう細かく砕いてやると白く見えるんですよ。
あ、粉になると
白くなる。粉になると、例えば、うん、コーヒー砂糖ありますよね、
あのブラウンシュガーみたいなや
つ、ね、あれ壊れてない時はこう茶色ですけども、うん、こう砕いてやったら白く見えるでしょ。
あ、あのザラメみたいなあの茶色いやつですか、
で、あの細かくやるとまず白く見えると。でただ物質固有の性質として、水の性質とか氷の性質は、あの波長の長いやつでは吸収するんですね。だから黒く見えるんだけども、粒々になってるから白く見えると、
うん、
ただその波長が長いところをどんどん見ていくと、雪の方は密度が雲よりも高いですよ、
ね、うん、あ、そうですね、
そのね境目があって、雪は水と同じように吸収する波長と波長があるんですよ、
うん、
そうすると雲は反射するけども雪は吸収するというところがはっきり分かるんですね。
それで
違いがはっきり分かりますね。
うん、それともう一つ思い出しました先生、さっきあの一番最初に気象衛星は赤道の周りをぐるぐる回ってるっておっしゃいましたよね、
うん、
で 先ほど の, その北極の氷と南極の氷がどうこうっていうお話なんですけど、 あれ気象衛星から見えないですね。
見えないんです。あのその静止気象衛星から見えないんです、で気象衛星って言われているものに、アメリカではその極軌道衛星っていうのも挙げてるんです。 NOAA というあの衛星なんですけど、それはですね、北極と南極の周りをぐるぐるぐるぐるっとこう回ってるんですよ。ものすごい速さで、あの1時間半に1回、
すごいですね、
さっきの 7.5km の速さで回って、でそれは供給域も観測できるという衛星です。
なるほどね。じゃあ日本の周り、あ日本じゃないや、地球の周りには縦横いろんな方向に衛星が回ってるんですね。
あの大体の地球観測、陸域とか観測衛星はこう極を と南極と北極の間こう回ってるのが多いですね。
そうすると何かメリットがあるんですか。
ですね、それは、まあ、地球全体を観測できると、こう回ってる時に、
回ってると地球も
回ってるから、
回ってるから、
で大体ランドサットだと17日に一遍ずつ同じとこ戻ってくると。で、あとですね、あのランドサットとかそういう地球観測衛星だと同じ時刻に行くんですよ、10時頃大体。で大体こう条件を一緒にして比較できるようなデータを取りたいっていうんで、10時頃
明るさも一緒だしと、
ただ、ランドサットは17日だし、日本がこの間挙げた第一のセンサーだと40日に一遍とかしかこう同じ軌道を取らない
です。40日したら季節が変わっちゃわないですかね。
それあのでね、そのためにあの最近の衛星はこう横を向くようなポインティングって言いますけども、
はい、
横を向くような機能がついてて、それで例えば災害なんか起こった時にすぐ見ないといけないでしょ。
うん
で40日も待ってられないですよね。
そういう
場合に見えるようにするためにこう脇を見る。そうすると、かなり40度近く脇を見れるんで、数日に一遍はそこを見れるとなってます。ただその光学センサーの場合、雲なんかあると見えないんですよね。
なるほどね、そこが辛いとこですね。
リンゴ王国光玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院理工学研究科の飯倉義和先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、そうするとですよ、雲が出てくるたんびにこう写真撮影ができないとなるとですね、なかなか仕事がはかどらないような気がするんですけどね。
そうですね、だから一つの衛星でいいデータが出てくるのが年に2つとか3つとか、
いやそれじゃ仕事にならないですよ。
ただあのランドサットなんかもう20年以上の蓄積があるし、
はい、
あと最近いろんな衛星が上がってますから、そういう衛星をこうかき集めて仕事をするんですけども、あともう一つはですね、こう光っていうかだけじゃなくて、マイクロ波を使ったセンサーっていうのが出てるんですよ。
マイクロ波って何ですか。
マイクロ波っていうのはね、ですね、光は10のマイナス6乗センチメーターとかメーターというすごい短い波長の電磁波なんですけども、マイクロ波だと数十センチとか1メートルぐらいの波長の電磁波なんですね。
光よりも間延びしてるわけですね。
そうですね、間延びして、
はい、
でね、それはね、雲も突き抜けるんですよ。
光は通さないけ
けども
マイクロ波は
通す。
通す。
あの、で例えばみんな放送、 BS の放送なんかもマイクロ波で来てるんですよ。それはちょっとあの天気が悪いとなんか乱れますけども、来ますよね。
確かに雨の日に BS 見れないってことはないですもん
ね。でそういう電波を使ってるんで透過するんです。でレーダーと同じようにマイクロ波を人工衛星から打って反射で見てるんですけども、あのそれだといつでも撮れると。ただちょっと処理がね、マイクロ波っていうのはこう広がっていく性質があるんで、それをどう解決するかっていうのがかなり技術的な問題があったんですけども、それもまあだいぶ前に解決されて、今はいいデータがあの撮れてますね。いろんなそれも使い道があります、
そうやって撮ったデータなんですけど、写真を見ますよね。写真を見ると地球って丸いじゃないですか。丸い玉で撮った写真をどうやって地図に生かすのかってすごい疑問なんですけど、
それはですね、あの地球の形がどうなってるかとかって、うん、まあかなりはっきり分かってて標準化もされてて、でそれを、地図にどう落とすかと、みんなあの2万5千分の1とか地図ありますね、はいはい、あれをにどう落とすかっていうのも数学的にもきちっとした理論があって、はい、それで落とせるんですよ。すると衛星から撮って衛星がどこを見てるってどのところを見た写真あのデータかというのが分かれば地図に落とせる、
うん、あさっきあの GPS で場所がしっかり分かってると、
場所がしっかりして自分の姿勢も分かってる、うん、ただ一つ問題なのは、こう横から見て、真上から見てるんじゃなくて、うん、各点で横から見ることなんですね。衛星は一箇所しかないですから、一箇所からこう広いところ、できるだけ広いところを見ろうとすると、うん、その横から見ることになって、
真下以外は全部横からですもんね、
う
ん、
そうするとですね、こう高いところは遠くにあるように見えちゃうんですよ。
そうなんですか。
こう高いところ、みんなこう三角形の衛星の中心が一番上にあって、うん、三角形で高いところをこう見ると一番下に下のこう地表面に落としたらずれるでしょ。
あ、斜めになるってことですね、
うん、掃除の、うん、その辺がずれるんで、それをまあ補正してやらないといけない、
そうしないと真っ平らな地図にならないと、
地図に落とせないんです。でそれも地球はこう平らじゃなくて曲がってるから、うん、そういうことも考えて正確に地図に落とすようにするっていうのがまあ大事な仕事、
うん、それは数学でできちゃうわけですね。
そうですね、コンピューターがあれば、うんうん、コンピューターでプログラムして、うん、ちゃんと補正してあげる。
なるほど、それは難しいやつはコンピューターに任せておいてあと先生、それからあの例えばですね、地面もそのなんていうのかな、まあ凸凹もありますし、それからへっこんでて光が当たらないところも当然出てくると思うんですよ。そうですね、それどうやるんですか。
ですね、それも地表面の様子を正確にやるためには補正しないといけない、うん、でそれを考えるのはですね、衛星で受けた光がどんな光、どっから来た光なのかっていうことを考えないといけない。
地面からじゃないですか。
地面からだけじゃないんですよ。みんな空を見たら太陽の光があるけども、うん、空は青く見えるでしょ。
そうですよね。
それは太陽の光が大気中の空気分子に当たって見えてるんですよ。で同じことが衛星で見ても余計な光が入ってくるんですね。こういう地表面に当たった光だけじゃなくて、うん、でそれを考慮しないといけない。
そっか、空気で光が散乱してこなければ、うん、宇宙で見た太陽みたいに、うん、真っ暗闇に太陽だけっていう、
そうなんですよ。
ところが地球で見てると、うん、周りが青く見えるので、うん、それは他からの光が入ってる。
他からの光で、その入り方が同じだったらいいんですけども、うん、その入り方っていうのは標高によって違ってたりする。高いところのデータにはそういうのがあんまり入ってこない。
空気が薄
いから。低いところはいっぱい入ってくると。
なるほど、空気の層が分厚くあるわけですね、うんうん、
あと当たり方も補正しなきゃいけないんだけど、当たり方は光がどのぐらい当たったかっていうのが分かればかなり分かりますよね、うん、でそれはその地形のデータから光がこのぐらい当たってるんだろうと、でそれで割ってやるみたいな作業をすると平らになってくるんですよ。
なんだか七面倒くさいですね
まあちょっと面倒くさいんですけども、うん、うまくいくと面白いですよ、
これはあれですか、ちゃんと普通に標準化された技術とかあるんですか。
地形の補正はまだ標準化されてないんですよ。ちょっとね、いろんなも難しい問題があって、うん、で僕は例えば谷間ありますよね、うん、谷間だと空の先の光は当たってるんだけども、谷間だとその光が小さくなっちゃう、うん、それを考えない。ただ谷間だと今度余計なものとしてこっち側に当たった光が照り返してあるでしょ。
反対側の谷の、
うんうんうん、ちょっと照り返しのことも考えないといけない。それを計算するというのは非常に一点一点どこからどの光が来るかとか考えないといけないんで、その計算も大変だし、能率的にやるっていうのも結構大変なんですよ。で それをね、ちゃんとやりたいなと思ってます。
それはじゃあきちんとしたパーフェクトなモデルっていうのはまだないですか。
ないですね、それでみんな近似的にやってますね。それをもうちょっとちゃんとやる。だから市販のソフトとかじゃ絶対できないですよ。自分でプログラムを組んで、
先生も自分でプログラムを
組んで、自分で今でもプログラム組んでやってます。ただ最近はですね、いろんなあの パッと何かやるとこう画像にしてくれたりするところができるようなそういうソフトが結構いっぱい出てるんですね。でそういうソフトを使ってると能率よくプログラムできるようになりました。
そういいやつってのはソフトもお高いんでしょ？
ですね、僕が使ってるやつはあんまり値段やっぱり10万ちょっと。ただ衛星画像処理のアプリケーションソフトだと数十万します。で自分で作るとまあ10万で、うまくやるとです、うまくやるとというか最近だといろんな衛星のデータもソフトもそういうプログラムもフリーのソフトっていうのがいっぱい出てきてるんですよ。でフリーのソフトでもかなりやれますね。だからみんなやろうと思ったらパソコンさえあれば、パソコンがあってネットがつながってればデータは取れると、道具は自分で作る、あと、で特に地図のデータっていうのが今、完全に、国土地理院っていう地図の作っているところから取れます、
普通に
ネットでフリーで、誰でも。
あ、そうなんですか。
それはね、空間基盤情報促進法っていうのが2、3年前にできて、でそう しなさいっていうのが法律で決まったんですよ。
あ、じゃあ誰でもその細かい地形図とかも全部取る、
して衛星のデータもかなりこうフリーになって出てきてますね。だから誰でもできると思う、やろうと思ったら面白いと思う。自分の近くの場所の衛星のデータ手に入れて、いろいろ加工したり地図と重ねたりできますね。
それをやると例えばここに何が生えてるかっていうの分かるんですか？
分かる。まあ それだけだったら Google で見ても分かると思いますけども、自分で何かこう加工しようということもできますね。
そうやってその例えばですね、植物の関係とか、あと土地の利用法とかも分かるわけですよね。
そうですね。
それを分かることによって何ができるんですか？
例えば今減反政策がどのぐらい進んでて、田んぼが増えてるとか減ってるとか、水田がね、あと伐採がどのぐらい進んでるとか、そういうことを、タイムリーに捉えることできますよね。で特に日本だといろんな情報がありますけども、地図のないところとかですね、そういう情報がない世界に目を向けたらもっともっと有用だと思います。
熱帯雨林がどんどん消えてるとかっていう話も、
あ、衛星から見えますね。
あ、なるほどね、誰かがこう調査に行ってるわけじゃなくて、
衛星から見てる。あと地球の、例えばちょっと地球の観測、ちょっと地上の観測とは離れますけども、大気の観測なんかも衛星で、できます。やってますね。例えばオゾン層がどうなってるかとか、あと温暖化ガスが CO2 がどのぐらいあるかとかいうのが、衛星から解析できるようになってきつつあります。まだ完全じゃないとは思いますけども、そういう方向で進んでますね。
ということは衛星の未来っていうか将来っていうのはどういう方向に進むんでしょうね？
一番難しいです。
そういう利用がどんどん進んでいくと、
どんどん進んで、やっぱりこう地球が狭くなったというか、地球、人間が与える影響が大きくなってますから、それをちゃんと測定するというか観測していかないと、どういう方向に今向かってるかっていうのが分かんない。
悪くなってるか良くなってるかも分からないと、
だから良くなって何か対応したにしても、それがどういう結果を及ぼすかっていうのはやっぱり測定して初めて分かる。あと原因を捕まえるにも測定しなければそれは分からない、で地球全体を測定するためにはこう一つ一つ見るだけでは分からないことが多いんで、やっぱり宇宙から地球をよく眺めていかないと分からないことっていうのはいっぱいあると思いますね。
そこら辺の測定と分析技術が先生のご研究の分野と。
そうですね、まあ狭い、僕は光学センサーのことをやってますから狭いですけども、いろんな可能性があると思います。あ、もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。さあ、いかがでした？この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院理工学研究科の飯倉義和先生に、
宇宙から何が見えるかというお話をしていただきました。今やインターネットで街の様子が、宇宙から見た街の様子がわかるわけで、技術は進んでいます。これをどう利用するかは私たちの方の問題かもしれません。ところで皆さん、こんな先生の話が聞いてみたいとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。この番組は放送が終わった分はインターネットでも聞けます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてみてください。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。In my heart it will remain, my stardust melody.